あれ珍しい、俺の方がさ来ちゃったな。来てねえな。あれわあ来たって
言ったけど。ごめんなさい。
珍しいですね。どうしました？
いやちょっとなんか、うん、今見かけない建物を見つけてしまってすっごくおしゃれで、はい、あれここにこんな建物あったっけと思って見とれちゃって。
見とれてた。じゃあしょうがない。
そう、これ何のお店かな、会社かなみたいな。
ちょっと詳しく歩きながら聞きましょうかね。
ちょっとこっちから行きましょう、はい、だから。
まあまあ、
う
ん、遅れてきたの遅れてきた、
ね。ごめんなさい。
はい、では行きましょうかね。はい。
長尾純平、
瀬野明の
待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。今週も始まりました、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。アシスタント MC の富田直子です。そして今日のメイン MC は
株式会社 LU トワイヨの長尾純平です。
お願いします、はい、なんかこう街、うん、こう歩いてると、うん、本当最近デザイン的にもすごいおしゃれな建物だったり、うん、でも隣には昔古い建物があったりとかするんですよ、
う
ん、
面白いっすよ ね。そういうところに目を向けると、うん、なんでこの建物はこんな形なんだろうとか、
そう
薄い建物とかありますよ ね。
東京にすっごい奥行き狭くて、うん、とんがってるみたいな
三角の、
ね、あれ見たことあるんですけど、
あれどうやってするんでしょうね。
そう、とんがってると先の方ってどうなってる、
先の方はもしかしたらね、ちょっとしたわかんないゴミ捨て場がちょっとあったりとか、
そっか、うん、ゴミ置き場とかしかならないのかな。
そういうことじゃないですか。
中でテーブル三角にするとかダメ。
あと人間の方も建物の形に合わせていくとか、
ね、そっちがこっちが寄せていくのね
こっちが寄せていくみたいな
さあ、この番組は株式会社 LU トワイヨの長尾さんと未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当します。今日は長尾さんとお送りします、
はい、
では1曲お届けした後に待ち合わせゲストをお迎えしたいんですけれども、うん、今日の曲は何でしょう。
僕はね、生まれ変わったら歌のうまい地主になりたいんです、うん、その時に気持ちよく歌ってみたい歌が布袋寅泰さんのポイズンでございます、うん、
長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。あなたの街のここだけの話も募集中。たくさんのメッセージお待ちしています。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。本日の待ち合わせゲストは瀬川みどりさんをお呼びしております。よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
お願いします。
今日はリモートで瀬川さん出ていただいておりますか。
おー、瀬川さん今どちらにいらっしゃるんですか。
東京の吉祥寺というところで。
お、
吉祥寺ですよ。ご存知ですか。
おしゃれなカフェがいっぱいある。
もう住みたい街ナンバーワンの常に常連に入ってくる吉祥寺にいらっしゃるんですよ。
すごいおしゃれな方ってことですね。
めちゃめちゃね、見た目もこれとてもおしゃれな、シュッとされた、ね、
瀬川さんすごい美人な、うん、スタイリッシュのショートカットの女性。
素敵ですよね。
東京からリモートでお願いします。
はい、
ここからはですね、待ち合わせゲスト、略して待ちゲスさんのパーソナルなエピソードからゲストさんどんなことをされている方なのかをリスナーのあなたにはラジオの前で想像して考えていただこうということで、ヒントになるようなお話をここだけの話として伺っていきますということで、待ちゲスここだけの話。ではですね、私たちのこう手元にですね3枚テーマが書かれたカードがあります。この3枚の中から1枚選んでいただいてお話を伺っていくんですけれども、番号123と書かれているカードです。何番がよろしいですか。
じゃあ2番でお願いします。
2番
真ん中2番、
なんだろう、
あ、自分を一言で表すと難しい、
自分を一言で表すと、
はい、
多動力です。
おいい、いい言葉ですね、
はい、働き方含め、うん、プライベート含めだと思います。
もう常に動き回ってらっしゃる。
そうですね、同時に結構いろんなことをやってるかなと思います。
あのすごくお若い印象なんですけど、おいくつでいらっしゃいますか？
あ、全然、36です。
平成元年生まれです。
はい、平成元年生まれです。
来た、同級生。
あ、やった
同級生プレイヤー。
あや
ー、逆に言うとこう動いてないと不安になったりとかするような感じですか？
あ、不安になったりとかはあんまりないんですけど、うん、なんかこう一個なんだろう、やってみたいって思うことがあったら、うん、もう絶対やりたくなっちゃうし、
うん、
それ終わったらもうどんどん次のことやりたくなっちゃうタイプです。
あー、いい。なんかすごいですね、バイタリティに溢れているですね。多動な瀬川さんに聞くのもあれですけど、じゃあ休日にされていることって何ですか？まず休日という概念があるのかっていうことですよね。
そうですね、
結構そうですね、なんか仕事と遊びの境目があんまりない感じなので、うん、休むぞっていう時は旅行好きなので、
うん、あ、そうなんですね、
はい、
最近どちらに行かれました？
ね、最近は韓国とかモンゴルとかに行きました。
モンゴル、
旅行で一番の楽しみって何ですか？
あ、なんかその地域のやっぱり独特の暮らし方を体験するっていうのが好きで、
うん、
例えばそのモンゴルだったら本当に、うん、本当のゲルに泊まってみたいみたいな、
あ、
そういうのが好きです。
すごい、あ、割とそういう、じゃあなんかいわゆるこうちゃんと綺麗なとこじゃないと無理っていう感じではないんですね？
あ、もう全然そんな感じじゃないです。あの、
もう豪に入れば
みたいな、建物みたいな感じでも大丈夫です。
ってことは職業はミステリーハンターかな。違う、
テレビの人。
そうそうそう、ミステリーハンターの、
あれなかなかできる人いないらしいですよ。だって
でもなんかこう、ね、あの見た感じも女優さんっぽいから、
ね、そうですね、おかしくないですけどね、うん、
ミステリーハンターかもしれない。
ミステリーハンター、うん、
そっか、
いいの、
なんか結構いいヒントがいろいろ出てきたけど、動いていないと嫌だし、うん、その国外行っても暮らしを見てみたいっていう言葉がありましたね、
う
ん
う
ん、
あのすごくもうそうだろうなって感じです、ヒントとしては。
いや、一体何のお仕事をされている方なんでしょうか、
はい、
一曲お届けした後にですね、ゲストの方のお仕事を発表していただきます。
はい、高校時代からバンドやってたんですけど、
バンド、
はい、それが今の仕事にもつながってたりはするんですけど、その頃からあの千葉雄介さん大好きで、で、ザ・バースでギターの方が福山出身
なんです
よ。そうなんですよ。ですごい思い出深いのが、うん、ちょうどその福山で仕事をしてた時に、うん、あのちょうど福山の商店街にあるすっごいちっちゃいライブハウスがあって、うん、あの来るっていうことになって、福山出身だからギターの方が、
すごい、
でその時にうわ、ちょうど滞在してるけど来るんだって思ってたら、うん、あの街でお世話になってる、うん、あの粋な兄貴分みたいな方がチケット取っててくださって、うんうん、
お
そう、行けたんです。
すごい、もうほぼ近い距離で見てたってことで、見れたってことですよね。
もうめっちゃ3メートルぐらい先で、
すごい、うわ、リスナーの方にそのライブ行った人いるかな、
ね、すごいことですね。
はい、そんな大好きなアーティストの曲をリクエストしました。
はい、
はいはい、ザ・バースデーでスカイブルー。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。本日の待ち合わせゲストは引き続き瀬川みどりさんをお迎えいたします。
はい、発表していただきましょう。瀬川さんはどのようなお仕事をされている方ですか？
はい、ちょっと一言で言うのが難しいのですが、建築家を軸に、自社でシェアハウスやホテルや飲食店などを展開しております。難しいですねこれ。
会社名教えていただけますか？
はい、株式会社スタジオ東京ウエストの、代表しております。
実際ね、瀬川さんシェアハウス運営されていて、そこに住まれてるんですよね。そこにも
そうなんです、そうなんです、うん、大学生の時にシェアハウスを作って。
大学の時、うん、
はいはいそうです、はい、さっき の, もうバンド活動の延長でシェアハウスを始めまして、はい、今まで住んでおります。
要はだから基本としてはこう建築家としていろんな建物を作ってらっしゃるわけですよね。
そうですね、うんうん、新築から、うん、リノベーションまでいろいろやってるんですけど、うん、自社でもそういうお宿とかシェアハウスとか、うん、飲食店やってる関係で、うん、ブランディングというか、うん、そのコンセプトメイキングみたいなところから、うん、デザインしてるっていうところがちょっと町の設計事務所とは違うかなという感じですね。
具体的にはどこのどんな建物を今までされたみたいなのって教えていただけますか。
例えば熱海にある熱海プリンっていうプリン屋さんのデザインをさせてもらってたりするんですけど、うんうん、
超有名です、熱海プリン。めっちゃ並びますからね。
福山ではエンリーっていう公園のレストランのやらせてもらったりするんですけど、はい、熱海プリンだったらただプリン屋さんとしてっていうだけじゃなくって、まあ、熱海だったら温泉が有名とかっていうのがあるんで、うん、せっかくなのでプリン買うだけじゃなくって、なんかこうみんなで温泉に入りながらプリンを食べたみたいな、うん、思い出体験がちゃんと心に残るような店舗デザインをしたりとか、
う
んうん、はい、フロオケでこう提供したりとか、う
ん、ね、なんか銭湯かなと思ったらプリン屋さんなのっていうホームページちょっと拝見したらびっくりした。
させてもらってます。
僕は熱海に、ね、よく行くんですけど、うん、僕も好きで、うん、渚湯って銭湯も手掛けられたって、うん、僕渚湯の目の前まで行ったことあるんですけど。
あ、そうなんですね。
そう、あれも面白いですよね。コンセプトがもう 2,3 人ぐらいしか入れないんでしたっけ、温泉、
あ、銭湯。そうなんですよね、うん、多分すごい最小の銭湯じゃないかな
って、うん、
すごくちっちゃくて、うん、でも男湯女湯ちゃんとありつつ、
うんうん
う
ん、
あとはこう間の壁がこう取っ払えるようになっていて、からその地域の活動とか、うん、子どもたちみんな一緒に入るみたいなイベントとかができるように、
すごい
面白いな、なんか
もうなんかいいっすね、今まであったこう街の風景がちょっとアクセント加わったみたいなのをいろいろ手掛けてらっしゃる印象、うん、瀬川さん面白い。
街づくりってでもそういうことですよね。
そっか、
うん、いる人たちがちゃんと楽しめる、うん、で誇れるだったりとか、うん、続かせていくことができるとか、それの、ね、うん、もうハードの部分からソフトまで作ってるっていうことなので、素晴らしいですよね。
ねえ、でおっしゃった広島県でいうと福山市の福山市中央公園の施設、あれが要はレストランのあの建物ってことです。
あ、そうですね、うん、建物のデザインもさせていただいていて、うん、パーク PFI っていう枠組みでのコンペだったんですけど、公園を民間の力で運用っていう感じですね、う
ん、このパーク PFI っていうのはあまり聞き馴染みのない言葉だと思うんですけれども、
あ、でも日本で始まったのはここ10年くらいですね、
うん、なるほどなるほど、
はい、もともとはやっぱり公園って、うん、木をメンテナンスしたりとか、うん、芝をメンテナンスしたりって、うん、行政の仕事っていう感じだと思うんですけれども、うんうん、やっぱりその税制がなかなか難しくなってきてたりとかで、やっぱりお金をかけるべきところが他にもっとあるというか、子育てだったり福祉だったりっていうところで、やっぱり公園をきれいにしようみたいなのってちょっと後回しになりがち
なんですよね。
はい、広島はまだ全然そんなことないですけど、もっと地方都市だと、うん、もう公園封鎖しちゃってるところとかもあったりするんですよ。
なかなかシビアな、ね、はい、話ですね。
遊具がメンテナンスできなくって危ないからとか、
なんかホラーみたいな乗り物とかありますもんね、
ハゲ
ハゲになった馬とか、
はい、それをやっぱりその行政だと、うん、もうメンテナンスしきれなかったりとか、うん、あとはその危ないから禁止っていう風にするしかないっていう状態なのを、民間の人たちに公園で稼いでいい代わりに、うん、まあ、ルールも作ってもらって、うん、その代わりにその稼いだお金の何パーセント公園のメンテナンスに回してくださいっていうルールが、パークプライっていう、はい、
そういう仕組みだったんです。
なんかすごい理にかなってますよね、うんうんうん、 この一個前のゲストさんとも話してて、うん、やっぱコミュニティの継続って大変ですよねみたいな話もあったんですけど、うん、だからそういう形でこう利益も出しながらそれをまた運営費に回していくっていうのは、うん、やっぱ一個の回なのかもしれないですよね、うん
うん、そうですね。ウィンウィンに、行政の方ともウィンウィンな関係を作っていくっていうことが大事かなと、う
ん、ねえ、まして利用する人も気分いいわけですからね。
そうですね、
本当の福山の公園なんてすごい綺麗なリニューアル、ね、パーク、そうなんですね、もうパークテラスみたいな雰囲気、
う
ん、
あ、 ありがとうございます、
ね、キッチンカーとかも止めるとこがあって、
ちょっと行ってみたいね、
うん、ぜひぜひ、
やっぱりこう建物とか事業をデザインするみたいなことと街づくりって結構密接につながってるようなお仕事されてると思うんですけれども、街づくりもデザインの一つみたいな形で考えていくのですかね、そこって建物一個で見るんじゃなくて。
あ、そうですね、でもやっぱり結構人間寄りかなと思います、私は。
あ、なるほどね、
ラインの力だけでっていうよりは、うん、なんかそこにいる人がどう使えるかにこうデザインをこう沿わせるぐらいの感じが近いかもです、
う
ん、
そこの実際こうアウトプットとして形になった時に、なんか全然思った通りの使われ方してないなみたいなこともやっぱりあったりするわけですか。
昔はやっぱりあって、うんすごいもう自分的にはもうバキバキにかっこよく作ったはずなのに、うん、めっちゃ張り紙されちゃうとか、
うん、
並んでくださいみたいな、
なんかよく聞きますね確かに、うん、僕らの業界ではデザインの敗北って言われますけれどもね、
そうそうそう、デザインの敗北を味わって、ね、やっぱりでもそれ敗北しちゃうぐらいだったら、うん、やっぱり本当にちゃんと愛されるように作ってあげないとなっていう、それは別に妥協ではなくっていうところにやっぱり、うんうんうん、行き着いていったという感じ
です。確かに、そうですね、やっぱいろんな人に、不特定多数の人に使ってもらう以上、うん、僕らの世界だと UI UX っていう言葉があって、うん、ユーザーインターフェースっていう機能の部分と、はい、エクスペリエンスっていう体験とか経験の部分ですよね、
はい、
これが合致しないとやっぱ敗北って起きるよなという気がするんですね。ボタンがどこにあるか分かんねえよとか、
うん、敗北起きます ね、 ね、
トイレの台と小のボタンどっちがどっちだよとか、ここの戦いをずっとされてるんだろうなという気がしますよね、うんうん、
なんかでも一方であれですよね、うん、なんかあの多目的室みたいな、うん、なんかこう本当に大多数向けにデザインしちゃうと、うん、誰にも刺さってないみたいなこともありますよね。
あ、確かに、わかります、わかります、あの結局何にも誰にも刺さらない、ふんわりしたものになっちゃうというかね、
ふんわりになっちゃうのか、
ここのさじ加減はすごく街づくりの中でも、うん、やっぱり誰かにはその全員じゃなくてもいいけど刺さるようにみたいなのも悩むところですね。
いろいろでもあの頑張ってらっしゃる中でもお悩み事だったり困り事だったりっていうことがあるかなと思うので、ちょっとお伺いしたいんですけれども、うん、では題して穴町ここだけの話後編ということで、
はい、
活動している中で困ってることとか、課題っていうのはありますか。
そうですね、やっぱりその地域とか、うん、ブランディングに携わっていくときに、うん、一時のイベントとかではなくって、うん、その一過性のものではなくって、うん、いかにその継続して、うん、だんだん地域の文化みたいにしていくのかっていうところは、うん、とても悩んでます。
確かに、あ、イベントの企画とかもされるんですか、そうなると。
あ、してまして、吉祥寺駅の南口、井の頭公園があるなんですけど、はいはいはい、ストリートを去年何百メートルかジャックして、うん、その一日はもう、とっても盛り上がって、うん、みんなハッピーだったんですけど、うん、やっぱそれを、うん、文化にしていくとかってすごく難しい。
確かに確かに。
文化にしていく。
はい。
これはもう僕はやっぱ なんか主催者側の熱量が冷める時が終わる時なんだろうなとか思ったりとかして、なんかどっかのタイミングで熱量がなくても、言葉悪いけどルーティーンだったりとか、もう今年この時期が来たからやんなきゃいけないよね、盲目的になるタイミングがあると思ってるんですね。ここまで持っていくのが一番大変だというか、もうね惰性でいいんですよでもずっと継続して続いているって結構一個一つなんか正解な気もしていて、
文化になる乗るまでが大事なんだ、
そう、なんかだから打ち上げ花火みたいにこう最初盛り上がってたけども、途中でもう全然頑張れなくなっちゃうというよりは、ずっとこうついてるみたいな方がいいんだろうなっていうのを最近思って、
ああだからそう、熱量を持ちながらも頑張らないっていうの結構継続の秘訣かもしれないですね。そうですね、
みんな頑張らないことが、
負荷をかけすぎないというか、それをやることに対して、吉祥寺のそのイベントは毎年やっぱりやりたいなとかっていう思いがあったりとか、
今は行政と協力してやっていて、委託でやっているので、何年間というのが決まってるんですけど、やっぱりその商店街の方とかもその、イベントを運営していくチームに入っている中で、今後商店街だけでこれをやっていけるようになりたいという話がやっぱりある、
確かに。
でも今の規模と熱量でやってると、多分そのうち力尽きてしまいそうっていう感じが出るんです、
あるでしょうね。なんかそのルールも大事ですよね。町を例えば自治体側がもうこのエリアはいつからいつまで自由に使っていいよぐらいのなんか面白いことを言ってくれる自治体ないかなとか
広島
ね、言ってくれるならね、ちょっと上申しましょうかね、
そういや瀬川さんも広島のねどっか のストリートジャックしていただいて、なんか広島の新しい景色と新しい文化を瀬川さんに作ってほしいなってちょっと思って、ね、ちょっと、
はい、やってみたいです、でもそれこそ福山とかは、私じゃないですけど、駅前は結構そういうことやってると思います。
あ、開放して
積極的なので、
なんかそこができてるかできてないかも結構僕は継続とか文化になるかどうかってあるだろうなって気がしますよね。
一回すごい大変だと申請とかも、
また広島に来てくださることも楽しみにしているのでは
い、
チーム元年頑張りましょう。
僕もちょっと ね混ぜていただきたいなと思いつつ、はい、
何遠慮してるんですか、はい、ちょっと、はい、いやありがとうございました。
ありがとうございます。いろいろとお話聞かせていただき、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。本日の待ち合わせゲストは株式会社スタジオ東京ウエストの瀬川みどりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
会えたらいいね。
瀬川さんすごいな。だって学生時代の時からシェアハウスを自分で立ち上げてやってるでしょ。
すごいです。早いですよね、やっぱ行動が、しかも大学の、非常勤講師もお若い頃からやられていたっていうことでいうと、もう早いタイミングから教える側にも回ってらっしゃった。人にものを教えられるってすごいですよね。
いやすごいですし、もう実績もやっぱりすごいですし、いろいろ受賞歴もたくさんありますもんね。
これだから分かんないですけど、若手のホープとかっていうようなね言い方をされるのかもしれないですけれども、
もう10年後どんな姿になってるんでしょう瀬川さん。
僕ら話しかけられないかもしれないですね
いやね、はい、かっこよかったです。
素敵でした。はい、
では番組の感想、リスナーのあなたが暮らしている街のちょっとしたお悩み、ここだけの話、自慢話など、あなたの街にまつわるメッセージもお待ちしております。メッセージ採用された方には番組グッズプレゼントしています。ステッカーやトートバッグ、 T シャツまだ当たった方いらっしゃいませんね。
まだないんですよね。ちょっとぜひ目指していただきたいなと、面白いネタがあれば
すごいハードルが上がっちゃう、はい、いやいいんですよ、街にまつわるメッセージをお待ちしておりますので、はい、HFM のホームページメッセージ&リクエストから番組名、長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねを選んで 住所とお名前、連絡先も忘れずに送ってください。
はい、そして番組の公式 X もございます、うんうん、ぜひぜひチェックとフォローもよろしくお願いいたします。
インスタグラムも私たち個人のね、ありますから。
そうですね、僕らインスタグラム、僕ね、うんうん、フォロワーが欲しいですぜひ
名前検索で出ますね。
出ます、はい、
はい
はい、
ぜひそちらもフォローお願いします、
は
い。
で来週のメイン MC は、今度はですね瀬能さんが担当いたしますので、はい、ぜひ楽しんでいってください、はいはい。長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。メイン MC の株式会社 LU トワイオの長尾純平と
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。
せーの、
あな街。